今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の15章7節から17節です。第二サムエル記15章7節から17節、はじめに9節までをお読みします。それから4年たってアブシャロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすためにどうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシュルに行った時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えます、と言って誓願を立てたのです。王が、元気で行ってきなさい、と言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。では、一言お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに必要な御言葉を与えてください。神と人との前に置いて犯してきた罪々、また見舞いにおいて犯して演じてきた我らの愚かさ、弱さ、それらを一切主を今拭い去り、ただあなたの見舞いにふさわしく整え、あなたの御言葉に預かるにふさわしく整えてくださいますように。どうかこれからをあなたが支配して導いてくださいますように。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデに対してアブシャロムは、前は本当に父親の心をつかもうと、父親ダビデをと会おうと、一生懸命頑張ってきたんですが、しかしダビデがそんなアブシャロムに対して取ってきた態度はことごとく無視と言いますか、放置と言いますか。で、アブシャロムがようやく、ね、ヨアブの畑に火をつけてダビデ王と会うことができた。けれども、それはアブシャロムのそれまでのそのダビデに対する心を、それをもう本当に反転させてしまうような、それまで父親をなんとか気を引こうとしていたアブシャロム。その心は本当に愛から憎しみに変わってしまう、その瞬間でした。その時以来、アブシャロムは、もう密かにこの父親ダビデを覆そうと、クーデターを狙おうとして、地道に人々の心をつかむ作戦に出ていきました。で、そうしてそれから4年が経ちました。4年の間ずっとね、アブシャロムは心の内に、それを秘めて、その良くない計り事を秘めて、人々の心をこのようにして引き入れておりました。そうして、まあ、4年が経ったんですけども、アブシャロムは4年が経った後に、どうかヘブロンへ行かせてくださいとね、父親ダビデ王に願い出ます。で、その理由が、アブシャロムがゲシュルにいた時、ね、要するに、長男のアムノンを殺して、ゲシュルに、アブシャロムが逃げていた、ね。その期間に、もし自分が本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えます。と言って誓願を立てていた、ね、8節にあります。そのように、そのようなわけでどうか私はヘブロンへと行かせてください。言うんですね。もちろんこれは嘘です。ヘブロンへ行く機会を得るためにわざとこういうふうに言ったんですね。主に捧げ物を捧げますと言って、でもその実はヘブロンに行って生贄を捧げて、でその生贄があたかも、ね、アブシャロムが王になった時の、その儀式のように、全イスラエルに対しては見せて、そして、しかしダビデに対しては、ある誓願を立てていたので、そういうわけでヘブロンに行って生贄を捧げさせてください。そのように双心を持っているんです。要するにアブシャロムのこの生贄捧げ、それは必 神様に生贄を捧げたいという、ね、神様に礼拝を捧げたいという、その心からではなく、要するに見せかけて、自分は王になるための、まあ、ネタとして生贄捧げという行為をアブシャルムは利用して、したというか、用いたわけです。ですから、こういうわけで、アブシャルムの、ね、本当に主、エホバという言葉が、この、アブシャルムのセリフ、ね、7節から8節の中に、ね、主という言葉が3つ出てくるんですけど、要するに彼の心には主に対する恐れも敬いもなく、ただ政治的に、この生贄を捧げるという行為を用いて、で、それで、父親ダビデ王を覆そう、ね、その企みの一環として礼拝という行為を用いたわけです。ダビデ王は、彼がね、なんで4年もの間、それを、ね、アブシャロムもう4年前にエルサレムに帰ったのに、なんでそんな今更になって、まあ、いう心があったかどうかわかりません。けれども、ダビデ王はまさかアブシャロムがそういう心づもりがあるとは、つゆ知らず、王は、ね、元気で行ってきなさい。そのようにして平和のうちに送り出すんですけれども、そうして、アブシャルムはヘブロンへ行きました。ヘブロン、ダビデが王になってから7年の間、ヘブロンで当主を治め、そして人々からエルサレムに来てください。全イスラエルの王になってください。そのように言われたので、ダビデはヘブロンから、全イスラエルの王になりました。まあ、そのようなところ、そのような土地ですけれども、で、このアブシャルムがヘブロンに来たとき、いよいよこのアブシャルムが蓄えてきたその計り事を実行するんです。10節以降。そのとき、アブシャルムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャルムがヘブロンで王になった、と言いなさい。アブシャルムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれて行った者たちで何も知らなかった。アブシャルムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャルムに組みする民が多くなった。このようにして、アブシャルムは4年間人々の心を盗んで、地道に人々の心を自分になびかせ、そしてダビデに対しては敵対させる、このことを地道に成してきた。で、これが構想したんですね。人々は、アブシャルムが本当に素晴らしい王だ、美しい。で、それに引き換え、ダビデは、どうも、あまり裁きにおいて良くないことをしている。人々の心をずっとそのように根付いておりましたので、ですから、この謀反は非常に根強く、アブシャロムに組みするためには多かった、あります。ですから、ね、ダビデとしては、本当にこのこと、まあ、アブシャロムが謀反を起こしたということ、それを、確かに悲しい心を持って聞きましたでしょう。でも、父ダビデは、アブシャロムに対して何もしてきませんでした。アブシャロムが、ね、人々の心を掴んでいるということに対しても、特に何もせずに、来ました。そして、いよいよこのことが起こってしまいました。ね、アブシャロムはヘブロンで王になった。このことが全イスラエルに、使者が使わされて、そして、このことが実行されたんですけど、ダビデはそれに対して何をしたか。これもまたですね、ダビデは特に抵抗するということはしませんでした。13節以降、ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいています。と言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ、逃げよう。そうでないと、アブシャルムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて、私たちに害を加え、 剣の刃でこの町を討つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たち、あなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に十人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は出て行って、町外れの家に留まった。ダビデはこのアブシャロムの謀反に対して、アブシャロムに敵対することはしておりません。むしろもう本当に他の人々から見れば弱々しい対応をします。人々はアブシャロムこそ、もう王にふさわしいと思って、ダビデはもはや王にふさわしくなくなった、まあ、そのように思ったのでしょう。謀反を根強くアブシャロムに組みする者が多かった。でもダビデと一緒にエルサレムにいたダビデの家来たちに対してダビデが言ったことは、逃げよう、すぐに出発しよう。ダビデはなんでこのようにしたか。この14節の後半で、彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。剣の刃でこの町を撃つといけない。ダビデは平和。人々がこの謀反、この出来事によって、誰かが剣で撃たれたり、町の人々、平和に暮らしている人々が、このことによって流血されることがないように、平和に取り計らいました。ダビデはもう本当にこのことを受け止めたですね。アブシャロムが自分のことを憎んでいた。アブシャロムが4年もの間人々の心を密かに盗んで、そうしてこのことを成し遂げた。本当にアブシャロムのやり方とダビデのやり方のその対照さを見ます。アブシャロムは、主に対する恐れはないけれども、非常に政治的手腕、また、その計り事が長けておりました。そして物事を、地道に4年もの間、以前のそのアムノンを殺害するときは、密かに、2年もの間、誰にもこのことを知らせずに、もう本当に忍耐深く、これと思ったことは必ず成し遂げる。人々の心を、掴んで、そして、この企みを密かに行って気が熟したと見ると、それを成功させる。非常に、そういう知恵に、企みに長けた、また魅力も長けた人として自分を王にしました。ダビデは全く逆です。自分は王になる、なりたいということではなく、むしろ周りの状況が、そして主が周りの状況を動かして、このように環境をこう持ってきて、あれよあれよという間にダビデは王になった。そのような感じです。そして何か起きることに対して、ダビデは、もちろん飛んでくる火の粉は振り払っておりましたけれども、でもこのアブシャロムがしたことに対しては、ダビデは、このことも自分で何かすることではなく、ただ、このことも主に任せたんですね。アブシャロムは自分で何かをすることで人生を切り開いてきました。それに対してダビデは、主が何かしてくださることにより頼んで人生を切り開いてきたというか、全部、ですからダビデの場合は人生を主に委ね切っていたわけです。このアブシャロムのこの謀反についても、本当に主がなさるがままに、どうか主はあなたがしてください。その心、その態度がここに現れております。ダビデは本当に罪を犯しました。ダビデは弱さがありました。ダビデは子育ての面において愚かだったでしょう。でも、それでも彼の心は主に向かっておりました。少なくとも。ダビデは礼拝をネタにして、自分の計り事を成し遂げようなんていうアブシャロムのようなそういう心は持っておりませんでした。 ダビデはこのアブシャロムの謀反の時どういう心境だったか、詩編の3編のところにですね、詩編の3編の表題が、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌、記されております。ちょっと詩編の3編を開きたいと思います。詩編の3編。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし、主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばる。すると、聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。アメン。ダビデを取り囲む敵は、幾万にも達しました。ダビデに対する謀反は根強く、アブシャロムに組みする者は多かった。ダビデはね、主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くあります。そして多くの人々はダビデはもう、ね、終わりだと、そのように見ました。ダビデの心は、主により頼んでおりました。状況からすればね、絶望です。もう自分の、その、王としての人生、王としての統治は終わったようにも見えます。でもダビデは、その時に及んでも、ダビデの心は主により頼んでおります。本当にダビデの心を久しぶりに見ました。サウル王に追われていた時のようですね。ダビデはその時も本当にもう自分のその人生は終わったというようなね、そのような状況、幾度もサウル王に追われていた時ありましたけれども、でもなお私は主により頼みます。ずっと詩編に書いてきましたし、また第一サムエル記の方でも本当にそのようなダビデのその心と対応を見ました。ダビデはね、主君であったサウル王に反逆することなく、サウル王が、ね、自分の命を付け狙うということであるならば、それに対して、ね、力で戦で対抗するではなく、ダビデは平和でただ逃げるというだけ、ね、それを持って対応しました。アブシャロムに追われた時も全く同じ対応でした。ダビデは結局ついぞ、ね、自分の命を取ろうとする者に対しては武力で返すということを、ね、自分のその身内王と言われる人に対してはそうでした。サウルに対してはそうでした。またアブシャロムが、ね、自分が王になったと名乗った時にはそのように対応しました。もちろん、ね、ダビデは神の敵、ペリシテとかそういうものに対してはしっかりと武力で対抗しましたけれども、しかし自分の身内に対しては、ね、武力で対抗することなく、ね、あたかももう、髭を引っこ抜こうとする者に対して、もう顔を任せて、髭を抜かせるに任せる。そのような形で、ダビデは抵抗せず、ただ逃げるという対応をしました。本当にイエス様もそうです。敵に対して、ね、本当に顔を向けて、もう髭を抜かれるままにされる人のような、そういう形でした。ダビデの心は、どうやら平安があったようです。5節見ますと、 私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。彼の心は主に委ねられておりました。4節でも、私は声を上げて主に呼ばわる。すると、聖なる山から私に答えてくださる。ダビデの心は主に向いていたんです。確かにダビデ、人生の一時期、バテシュアと姦淫の罪を犯したとき、また血の罪を犯したとき、ダビデの心は本当に主と向き合うことはできなかったでしょう。でもダビデはその罪を取り扱いました。自分の罪を告白して、そして、ダビデ自身が本当に主に向いた、その時以降、自分は罪を犯しましたと、ダビデの心に祈りが、神様との交わりが返ってきました。だから、ダビデは本当に心から主に、交わることができました。もしこのことを通して主が自分を、撃たれるとしても、アブシャロムの剣の手にかかるとしても、でもそれは主がなさることであるならば、私はそれに委ねます。ということで、心に平安があったんでしょう。私たちもですから、主に向かうとき、主にすべてを委ねるとき、心に平安が来ます。将来のことについて、心配ではなく、心に安らぎが来て、身を横たえるは安らかな眠りができます。でも、計りごとを巡らす者は、安らかな眠りはできないですね。何か、そういう自分の計りごとを成し遂げなければ眠ることもできない。アブシャロムは、この、確かに、彼が企んできたことは成功したでしょう。この時点では。でも、心に平安があったかどうか、主に対する心があったかどうか、主を礼拝する心があったかどうかとなると、アブシャロムは、なかったんですね。アブシャロムは礼拝をもネタにして自分の計りごとを成し遂げることにそれに気を取られておりました。それに対してダビデは主に心が向いておりました。皆さんも主に心を向けているならば、どのような時においても自分の身内が裏切る、自分の立場が危うくなる、そのような中にあっても、本当に心の内に主に対するわだかまりがなく、主と自分とを隔てているものがないとするならば、どんな状況にあっても平安です。でも、主に対して、隔てがあるとするならば、その隔ては自分の中にある罪かもしれません。あるいは告白していないこと、主の前に果たすべきことを、果たしていない、そのようなことが隔てとなることがあります。でもそのようなことがないならば、主とのその交わりにおいて何の邪魔もありません。皆さんは今どのような状況でしょうか。どうか皆さんはしっかりと、本当にダビデのようにいつでも主に心を向けて、そして何かわだかまり、何か隔てができてしまうとするならば、それをしっかりと取り除いて、また本当にアブシャロムに対しても憎しみの心を全く見られないですね。アブシャロムの弱さ、そして自分が至らなかったから、自分がこのアブシャロムをこのようにまでしてしまった。だからアブシャロムに力で対抗するなどとんでもない。その本当にアブシャロムのこのことに対して、本当に憐れみで対処しました。本当に私たちも憐れみ、また主に対する平安、人に対する平安、これを持っておきたいものです。どうか皆さんはいつでも主に心を向けて、また礼拝をすることをいつでも皆さんの生活の土台として、そして平和のうちに、また祝福のうちに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの心の隔てあるとするならば、それを取り除かれたいです。取り除くために我らは主よ、あなたの御前に進み出ます。主よ、助けてください。弱き我らを助けてください。また弱き人を助けてください。 神と人との前において罪を犯す。神様を軽んじる、その心があるとするならば、主よ、本当に私たちは、ただ、イエス様の憐れみの心を持って、対処することができますように。ダビデは、息子の、この、間違った対応に対して、何もしませんでした。それは、弱さかもしれません。ダビデが、アブシャラムに対して積み立ててきた放置という、その結果の刈り取りかもしれません。でも、ダビデの心は少なくとも主に向かっておりました。本当に私たちも愚かです。弱いです。時に愚かなことを指定化して、それがわからないでいたりします。でも主よ、なお我らはあなたに心を向けます。主よ、どうぞ憐れんでください。弱き我ら、弱き兄弟姉妹、憐れんでください。そしてただあなたの御前に、いつでも心を向けて、あなたに礼拝する心を、いつでも保ち続けていくことができますように、どうか助けてください。どうか、これに預かる生徒たち、一人一人の心の内に、主に対する道がいつでも通されており、平和がいつでもありますように。主イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。悪を悪で報いない、これは主よ、私たち自身も悪人だからです。あらゆる罪を神と人の前で犯し、ただあなたの恵みに預かり、罪を許される道がイエス・キリストを通して見出され、十字架の御前において自分が罪人であること、とても弱くて脆いものであることを告白した後、主は私たちのこの弱さ、脆さを許すという恵みを持って拭い取ってくださり、滴り落ちるその血潮を持って、あなたの弱さ、あなたの脆さを私があがなったという、その印をいつも押してくださっていることを感謝します。主よ、私たちを憐れんでください。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。キリストにあって憐れみを受けるしかない自分を失うことなく、愛と憐れみによって許されて生かされている自分をいつも主よ覚えている私たちでありますように、主を助けてください。物事を起こすときも、物事は起きたときも、主よ、このすべてのことを通して私たちの信仰があらわにされていることを私たちは見ました。油注ぎもないものが権威権力を求めるとき、そして力を持って自分の恨みつらみを全部果たそうとするとき、アブサロムに見られているこのような様が私たちの中からも起こされたり見られたりしがちです。主よ、あなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。最高の裁きつかさはあなたです。主よ、はびこっているそのすべての悪に対して、自分自身の手、自分の力を持ってその悪を打ち壊すということではなく、最高の裁き、その最高の判断をしてくださるあなた自身に依頼することによって、その裁きつかさであるあなたの主よ、解決を願う私たちでありますように、イエスよ、助けてください。自分が受けてきたその無誤さ、その無誤さをイエス様へと包まず祈り、そして 主にあって報いていただくことがアブサルムにできたとするならば、どれだけ幸いだったでしょう。彼は自分の味わった無誤さ、それを神様は垣間見てくれないと、その不信仰を持っていたゆえに、主ではなく自分自身の力を蓄えて、そしてそのことを晴らそうとしていました。主よ、このようなことがどれだけのむごい結果を招いてしまうかを、私たち自身もしっかりと学んで、アブサロムの道ではなく、主よ、いつでも弱い自分を主に依頼する旅での道に至ることができますように助けてください。限りなく裏切り、そしてあなたに背いてしまう私たちですけれど、その都度主よ、悔いる心を起こしてくださり、改める思いを与えてくださり、血潮により清めて新たに主よ、作り変えられた私たちでありますように助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住むすべての人々の救いのために祈っていきたいと思います。